秦の議会だより第243号
第2回12月臨時会。新型感染症対策として国の経済対策と本市の独自施策にかかる補正予算を審議するため第2回12月臨時会が12月21日火曜に開催されました。議案審議、住民税非課税世帯や子育て世帯への支援金を給付するための補正予算などを可決。議案第83号、令和3年度秦野市一般会計補正予算第12号を定めることについて。採決の結果、本会議原案可決賛成全員。なお議長は採決には加わりません。詳しくはこちらからと書かれた QR コードがあります。補正予算の概要、本市独自の支援策、地域経済を守る施策、4,186,3000円。地域経済回復の下支えを図る地元お食事・お買い物応援事業について、予定を超える申し込みがあったため、追加のクーポン券を発行。国の緊急経済対策、日々の暮らしを守る施策、32,482,8000円。丸一、福祉臨時特別支援事業費、経済的に厳しい状況に置かれている住民税非課税世帯などに対し、1世帯あたり10万円の現金を給付。詳しくはこちらからと書かれた QR コードがあります。丸2、子育て世帯等臨時特別支援事業費、高校生までの子どもがいる世帯に対し、子ども1人当たり10万円の現金を給付。詳しくはこちらからと書かれた QR コードがあります。第8回議会報告会において、各団体と意見交換を実施。第8回目の議会報告会は、本市議会の取り組みや令和3年9月第3回定例会の主な質疑などを報告する議会報告に加え、各常任委員会の所管事項に関係する団体を招き、団体との意見交換を実施しました。今回は若い世代などを中心とした多様な団体との意見交換を行い、さまざまな意見をいただきました。いただいた意見は必要に応じて、市に対し働きかけを行っていきます。詳しくはこちらからと書かれた QR コードがあります。11月11日、在宅医療と介護の連携における関係団体×文教福祉常任委員会。在宅医療と介護の連携に関する現状と課題などについてをテーマに意見交換。団体からは、給地区分の改善について国に働きかけをしてほしい。シルバーカーや歩行器で安全に歩けない場所がある、などの意見がありました。用語解説、給地区分、国家公務員の地域手当や介護保険費用の配分に用いる地域区分など、地域間における物価や人件費などの差を調整するために設けられた区分。11月12日、交通事業者× 環境都市常任委員会。交通事業者が現在抱えている課題及び今後取り組んでいきたい事業などについてをテーマに意見交換。団体からは市内観光地についてPR を含めて整備を行うことで集客につなげてほしい、乗務員不足が課題などの意見がありました。11月20日学生団体 E4× 総務常任委員会。用語解説。学生団体 E4、秦野青年会議所が主催した秦野高校生議会2018の参加者有志が中心となって立ち上げた高校生団体。E が熱心に、エンジョイ楽しく、エフォート努力、イフェクト影響の頭文字を表している。若者の地元愛の醸成を図るための課題などについてをテーマに意見交換。団体からは駅周辺などの身近なところで学生たちが語り合え、さまざまな地元の情報を知ることができる環境の整備をしてほしいなどの意見がありました。秦野曽谷高校で出前講座を開催。令和3年11月25日木曜に議会局と選挙管理委員会事務局の職員が県立秦野曽谷高校に出向き、高校3年生の生徒に向けて選挙と議会の仕組みについてお話ししました。議会の役割や4年1月から導入した通年会期制について説明を行い、生徒の皆さんから議会のことを全く知らなかったので知識が増えてよかった、選挙で選ばれた議員がどのような仕事をしているのかを知ることができた、議会を傍聴できることが分かったので機会があれば傍聴に行ってみたいといった声をいただきました。議会の出前講座のページにつながる QR コードがあります。会派の一部に変更がありました。会派一覧。総和会6人。代表福森真嗣、原聡、谷和夫、麻生圭一、諸星光、横溝康代。自民党新生クラブ3人。代表川口薫、小菅元氏、風間雅子。市民クラブ3人。代表大野雄二、野々山静香、八尋伸二。公明党3人。代表山下博樹、中村秀人、横山紫。自民党秦野3人。代表今井実、相原学、高橋文夫。日本共産党秦野市議会議員団2人、代表佐藤文明、露木純三。会派に所属しない議員4人、吉村圭一、伊藤大輔、古木克久、木村真澄。以上。なお、会派の表記について、令和3年11月5日付で結成された自民党は、令和3年12月22日付で自民党秦野に改称しました。 議会の疑問。監査委員って何をしているの？監査事務局につながる QR コードがあります。市の仕事が公正かつ適正に行われているかについて、議会とは異なる立場からチェックをしています。市議会議員から一人を選出し、現在は横溝康代議員が務めています。